くとる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきから紹介してまいりますよ。まずは上東区のラジオネームしまちゃんさんです。ありがとうございます。健康についてのお話が楽しみでメモしています。親父が杖をついて歩くのが困難になってきています。いい方法はないでしょうかとご質問いただきました。そしてこちらは京都市伏見区からですね、ぎっくり腰のボアコンストリクターさんいただきました。玄米食が食べられなくなった、お店がなくなってしまったので玄米うまいのにな、今足の指がかかとからつってしまって、寝ている時、今までは太ももばっかりだったのにそのようにつるようになってしまったということでね、書かれてますね。他にも大阪市鶴見区から森脇光子さん、門真市香西育子さん、そして堺市西区からはラジオネーム西区のてるちゃんさん、奈良県大和高田市から島谷光恵さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、足がつるってこれはまあ基本的に冷えなんで、はい、冷やさないことですね。
冷え、
うん、そういったね、足のマッサージね、まあ、自分でちょっとこうしてみるのもいいでしょうし、う
ん、血行良くするっていうのが大事なんですかね。
それとね、この、まあ、杖をついて歩くのが困難で、これまあいろんな事情があるんだけど、まあ一般的にはね、まあ膝関節とか何かまあ問題あるんかもしれないし、うん、これもねやっぱり冷やさないことと、やっぱ筋肉緩めること、
筋肉を緩める、
うん、まあ、簡単なのがね、その、まあ、軽く握ってマッサージもいいし、はい、足全体ね、あとね、仰向けに寝かしてね、で、両方 の、 足の親指、
足の親指、
指を親、まあ、指で掴んで、
はい、
ね、寝かしておいて、
はい、
で左右に振るんです。ゆっくりゆっくりぐらぐらぐらぐら、金魚運動。
ああ、うん、金魚運動って聞いたことあります。
それしてあげたらちょっとね、はい、楽ですよ。
まあ、親指を持ってちょっとぶら下げるみたいな感じで、
左右に振るの。
左右に振る感じで、そうそう、
ゆっくりゆっくり、
うんうん、
まあいずれにしてもね、まあ、体調崩しやすい時期なんでね、まあ、
特に
このね、
そうです
ね、湿度高くなるでしょ、蒸し暑いでしょ、うん、でまあ、ストレス感じてね、本当イライライラするし、で晴れてもね、蒸し暑いしね、で雨で肌寒い日もあるでしょ。
本当なんかうちの母なんかも家でしょっちゅうなんか頭が痛いだの、首が痛いだの、なんか何かと不調を訴えますね、最近特に。
だからね、こう気圧が下がるとね、血液循環が悪くなるし、
はい、
特にね、低血圧とかね、低体温の人は影響を受けやすいんですよね。
あ、そうなんですね。
だからこう疲労感とかさ、あと体が だるい、
うん、
あと、まあ、状態悪くなったら頭痛とかめまい、あと食欲不振、それとかね、吐き気とか、まあ、肩こり腰痛もこう悪化しやすいんですよね。で、まあ、症状が出たら、まあ、とにかく体を休めることしかないんだけど、症状が出るまでに、まあ、気をつけることもあるんですよね。
出る前にやることですね、
はい、まずは体を冷やさないこと。
なんかね、季節的にだんだん暑なってきたとは言いつつ、やっぱりエアコンとかがありますもんね、
う
ん、
だからエアコン使わなくてもね、肌寒い日はね、足から冷えるから、だから足が冷えるとお腹も冷えて体調不良の原因にもなるんですよね。
そっか、足から冷たい血が戻ってくるんですもんね、
う
ん、
それとか長時間ね、ショッピングモールなんか歩くときね、サンダルだけじゃなくて冷える前にソックスを履いて保温すること、
はい、
あと、まあ当然冷たいものも控える。
ついつい飲んじゃいますけどね。
で、まあ、血液循環ね、促進するために、まあお天気だったら、まあ散歩で、天気悪かったらね、まあ、自宅でこう、まあ、ストレッチとか、まあ、スクワットなんかの軽い運動とかね、あと、まあ、お風呂で体温めるぐらいですかね。
はい、
で大事なのがやっぱりね、この梅雨時の食養生なんですよ。
確かにやっぱりもう食ですね、基本は。
で、まあ、夏もね、こう風邪ひくんですけど、夏の風邪の原因、これ、まあ、中医学ではね、暑湿感冒って言って、
う
ん、暑さと湿度で、まあ、風邪をひくっていう意味なんですけどね。
へえ。
で、中医学ってね、冬の風邪とね、夏の風邪、使用する包材、まあ、お薬も違うんですよ。
なんか西洋医学とはまた違うんですね、
うん、だから冬はまあ銀行さんとかね、うん、まあ、そういったお薬が多いけど、夏はまあ進化甲獣院っていうのがあるんですよ。
進化光樹院、うん、これは漢方薬の名前なんですか。
ただ日本で売ってないこれね。
あら
でね、夏はね、要するに胃腸の働きが悪いから、
うん、
温かい、まあ、消化のいいものを食べることが大事っていうふうに言われるんですよね。
へー。
だからもう基本的にね、ちょっと体調良くないなとなる前に炒め物、揚げ物、焼肉は控えて、
うん、
まあ、煮物、蒸し物、ね、あと炊き物、あと鍋もいいんですよね、夏ね。
あ、ねえ、あの夏でもちょっとしゃぶしゃぶとか美味しいですよね。うんうん、
でね、疲労回復にはね、まあ、ビタミン B1 有効なんですね。まあ、あの一般的に豚肉とかレバーにも多いって言われてるけど、
はい、
そのか、まあ、サバとかね、納豆、
はい、
まあ、キムチにも含まれてますしね。
へえ。
で、一番おすすめはニンニク。
あら、ニンニクですか。
はい、一般的なこう植物のね、ビタミン B1 ってね、まあ、水溶性、まあ、水に溶けるビタミンなんですよ。
はい、
で、まあ、体内にまあ留保する時間がまあ短いんですよね。
あ、
要するにおしっこで出ちゃうわけ。
もう使わなかった分は流されちゃうんですね。
うん、うん、そうそう。でね、あのニンニクのビタミン B1 は、
はい、
まあ、脂溶性、油に溶けるんですよ。だから体の中にね、留保する時間が長くて持続性があるんですよね。
へえ、ビタミン B1 でもいろいろあるんですね。
う
ん、
そうそう、まあ、その他、まあ、ニンニクにはね、肝機能の働きを助ける、まあ、メチオニンとかね、オモシステインとか S アデノシルメチオニンとか、そういった成分もあるし、
はい、
あと、まあ、筋肉運動のね、エネルギーを高める、まあ、クレアチニンとか、それからまあ、ね、あの、まあ、アリンっていうね、抗菌性物質とか、
うん、
その他免疫を高めるね、これ SS 結合って言うんですけど、
SS 結合、
うん、要するに硫黄と硫黄とか直接ね、あのつながった構造をしてる成分があるんですね。
はい、
まあ、ただね、匂いの成分はニンニク成分がまあ分解した有害成分なんですよ。
あ、ニンニクの匂いって有害なんですか？うん、あの臭いのは。
そう。だから生たくさん食べたらね、やっぱり消化管、はい、粘膜痛めたりね、するし、でね、ニンニクの畑って臭くないんですよ。
うん、あ、そうなんですか。ニンニク畑は行ったことないですけど。
で、刻んだ瞬間に分解酵素の働きで、成分が分解してね、匂い成分が発生するわけ。
はあ、
だからこの分解酵素の働きを、まあ、なくしていけば匂いしないんですね。
うーん、
ニンニクの、まあ、黒焼き、昔からありますよね。
はい、
それから、まあ、要するに熱で、まあ、分解酵素を壊す、
うんうん、
あと、まあ、漬物類なんかもそうなんですね。
へえ。
だから結構あの味噌漬けとか、
はい、
醤油漬け、まあ、酢漬けとか売ってるでしょ。
はい、
これあんまり匂わないですよね。
お漬物にしたことでこういうのが抑えられてるんですね。
うん、分解酵素の働きを抑えてしまうわけね。うんうん、まあ、シソカツオ、梅とね、シソカツオニンニク、
はい、あ、シソカツオニンニクとか美味しいですよね。うん、こういうものはだいたい1日どのぐらい食べたらいいんですか？
まあ、2、3かけらぐらいでいいんですよね。
あ、そのぐらいでいいんですか。
まあ、その他ね、まあ、ビタミン C とかビタミン A とか B 群とか、うん、まあ、ポリフェノールの多い、まあ、緑黄色野菜、まあ、まあ、あのブロッコリーとかね、アスパラガスね、
はい、あ、今美味しいですね。
うん、とか、まあ、チンゲン菜とかね、
うん、
シソ、ナス、トマト、イチゴなんかもいいですよね。
うーん、
で、胃腸の働きにはキャベツのお味噌汁。
キャベツの味噌汁、
うん、まあ、キャベツ自体ね、あの、うん、まあ、粘膜を保護する働きあるし、
はい、
ね、あと発酵食品も、まあ、おすすめですよね。
そうですね、発酵食品やっぱりお漬物とかですよね。
うん、梅干し、納豆ね、あとぬか漬け、はい、その他各種漬物類あるよね。それからね、酢の物なんかをね、やっぱり毎日召し上がってほしいんですよね。
うん、
で、お酢のね、刺激嫌いな人は、
はい、
お酢をね、鍋で一回加熱しちゃうんですよ。うん、そうするとまろやかになるんですね。
これお酢そうやって酸味飛ばしてしまってもお酢の効果としては大丈夫なんですか？まあ、
クエン酸とか残るから。で、まあ、子供さんなんかはね、あのフラクトリゴ糖シロップなんかで、
うん、
甘みをねつけると、まあ喜んで食べるようになると思うし、
まあ、3倍酢にするとね美味しいですしね。
うん、だからね、特にね、酢が嫌いな子供はね、あの加熱した酢を、まあ、薄めて、それこそ5倍とか10倍ぐらいに薄めるんですよ。で、甘みをつけてあげると、まあ、食べれるから、
うん、
で、だんだん濃くしたらいいんですよね。
ね、なんかリンゴ酢とかもなんかソーダ割りとかにすると美味しいですしね。
そうですね。
うん、
で、まあ、大人でもね、嫌いな人は、まあ、一回試してもらった方がいいよね。
そうですね。 やっぱりなんかこう夏はこうちょっと酸っぱいのを食べた方がいいような気しますしね。
で最近ね、漬物とか酢の物全く食べないご家庭も増えてるんですよね。
あら、なんでなんでしょうね。
もうだお母さん嫌いだから出さないとかね。
ああ、まあ確かにね、自分の嫌いなもあんまり作らなくなりますもんね。
だから5歳未満の子供さんのね、アレルギーなんかの相談で、うん、食べ物の話こうするとね、漬物全然食べさせたことない親がいます。
自分が食べないから
でしょう、ね、
ってことですかね、うん。一番ね、乳酸菌やらもいろんないい菌が入っているのがお漬物ですのにね、
うん。だからまあね、発酵食品ね、種類よく食べるってことすごく大事なんですよね、うん。だからもともとね、まあ、土の中の酪酸菌、まあ、土壌菌なんですけど、
はい、
これお野菜にくっついてて、でぬか漬けにするとその土壌菌も残るんですよ、酪酸菌が、
はい。
そうやって漬物を食べることによって補充できるし、
うん、
ね。でまあ、どうしてもね、まあ、食べれない人、まあ乳酸菌生産物質、まあ、乳酸菌発酵物質も、まあ、おすすめかもしれないけどね。
そうですね、どうしてもね、嫌いな人はそういうものから吸収するっていうこともできますもんね、うん、摂取すると、
まあまあ、だからね、まあ、要するに一般的な、ね、まあ、ヨーグルトとかね、いろいろあるけど、
はい、
やっぱり日本古来 の発酵食品の乳酸菌、これが一番ね、日本人の腸には合ってるんですよね、
うん。
でまあ、今月のプレゼントのね、ビオネフレッシュ、
はい、
これ16種類の乳酸菌と酵母を使って、
はい、
で基本的には99% の人のお腹に合う、
ほう、うん、1% が気になりますけど、ね、
そんなオールマイティのも世の中ない
から、まあそうですね、う
ん、でもね、まあ、90% 以上だったらもう十分じゃない、
はい、
ね、
そうですね、やっぱり体調全然違いますもん ね、 ね、飲んでると、
はい、
はい、皆さんもぜひお試しください、はい、CM の後プレゼントのお知らせです。ではここで番組から6月のプレゼントのお知らせです。乳酸菌12種類、酵母菌4種類を高密度発酵させて抽出した乳酸菌生産物質にビフィズス菌の栄養になる高純度のオリゴ糖ビートオリゴを配合したビオネフレッシュを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん6月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
血液すっきりさらさらに自分の心自分の体かっちゃん、みんなを応援します。